今朝は、高知中村教会、中村栄光教会を牧しておられます、この教会の、まあ、ご出身であられます内藤達也先生に、創立記念礼拝の説教者として来ていただいております。内藤先生より福音に生かされてと題して説教をいただきます。
今日創立記念礼拝にお招きいただきまして、共に礼拝を守ることを感謝いたします。私は高校1年生の時に初めてこの教会の門を叩き、高校生時代、進学生時代、伝道師時代、合計10年間この教会で信仰生活を送り、信仰者として育てていただきました。この教会は私にとって親教会であります。今日は皆さんとご一緒に主の福音の御言葉を聞くことができますことを感謝して、御言葉を取り次ぎさせていただきます。今日の聖書の箇所はイエス様が街道で悪霊に疲れた人を癒された後、すぐシモンとアンデルの家に行かれ、熱を出して寝ているシモンの姑を癒されたという大変短いエピソードです。イエス様のなされた奇跡の中で、あまり目立たない些細なこととして見逃されるかもしれません。あるいは、このすぐ後に主イエス様のもとに大勢の病人や悪霊に疲れた人が集まって来たので、それを癒されたということが記されていますので、この大きな奇跡の先触れ、前座のように捉えられるかもしれません。キリストのなされる奇跡、その偉大さと驚きは、大勢の人やという数や、悪霊に疲れるという恐ろしいこと、重い皮膚病や不治の病、命に関わる重病、このような重大な危機からの解放や癒しにどうしても目が行き、人間の力、薬や医者の診療でも癒される、普通の熱で寝込んでいるだけのものの癒しということにはあまり目が行かないものです。しかし、このような癒し、熱を出して寝込んでいるシモンの姑の癒しを奇跡として福音書は記録しています。キリストのなされる奇跡や癒しというものには、必ず福音のメッセージが含まれていますから、この些細な奇跡の中から大きな恵みを見出すことができるのです。さて、私たちにとって信仰とは何でしょうか。信仰とは生活です。日々の営みです。信仰者にとって信仰と生活は分離することができません。私たちの全生活が神との関わりの中にあります。私たちの生活において神様とは無関係なことというものはありません。すべてのことは神の御手の中にあります。すなわちそれは、神様は私たちの生活のどのようなことにでも関わってくださるということです。これがインマヌエル、神我らと共にいますの恵みです。この世の中では信仰というと何か特別なもの、聖なるもの、俗世間とはかけ離れたものと考える人が多く、信仰の世界というのは 一般の社会生活と有利したものと捉える風潮がありますが、このような感覚は決して信仰者にとっても人ごとではありません。私たちもともすれば、すべてのことを神の御手の中とは考えずに、信仰と現実の日々の生活をどこかで別のものというふうに線引きをしてしまうことがあります。そして、インマヌエルの恵みを目失い、信仰生活の力を失ってしまいそうになるのです。例えば、信仰とは清く高尚なものであり、この世の現実、普段の日常生活は俗っぽいことであって、綺麗なものではないので、信仰とは別のことというような感覚になってしまうのです。自分の様々な悩みに線引きをして、こういう試練は神様に祈って助けてもらおうと思うけれども、こんな俗っぽいつまらない悩み、些細な苦しみや嫌なことは神様には祈れない。この世のことはこの世のことで神様には頼らないで自分で解決しようと神様を締め出すような考えを持ってしまうこともあります。このようにいろいろな線引きをして自分の普段の生活と信仰を分離してしまうものです。しかし、神様はそういうことを望んでおられません。そうではなく、私たちのどんな些細なことも神の御前に差し出すこと、ありのままの姿で御前に出ることを求めておられます。自分を飾ったり、格好をつけたり、これは高尚なこと、これは低俗なことと言って、自分の物差しで判断し、勝手に区別して自分を分裂させて、ある部分だけを神様に差し出す。そのようなことを神様は喜ばれないのです。神は理想郷の神ではなく、現実を共に生きられる神だからです。イエス・キリストがこの複雑でややこしい、そして苦しみ、悲しみの多い現実のただ中に人となって入ってきてくださり、様々な人間の悩み、苦しみのただ中に立って生きてくださったことがその印です。そしてそのイエス・キリストは私たちにあの主の祈りを教えてくださいました。私たちはその主の祈りを礼拝をはじめ、ことあるごとに一人の時も集まりの時も祈るのですが、その主の祈りの我らの日常の糧を今日も与えたまえという祈りは、ただ食べ物のことだけを祈りなさいというのではなく、私たちの日々の日常の営み、現実の出来事の細部までが神が関わってくださることであるから、その神にあらゆることを祈っていいということです。人間は弱いものです。こんな悩みは些細なことでつまらないこと。この悩みは信仰によって神に申し上げるに値する高尚な悩みというように線引きをすることができるほど人間は強くありません。私たちは自分を押しつぶす大きな岩のような、誰が見ても聞いてもこれは大変だと思うようなことでのみ苦しむわけではありません。むしろ私たちの日常の苦しみというのは針の刺し傷、そのような些細だけれど痛くて辛くてもうどうしようもないということの連続です。そしてその苦しみは本物の本音の苦しみです。人からはそんなことで くよくよするなと言われるようなことかもしれないけれど、それで自分が苦しんでいるならば、それは本物の苦しみです。空想上の迫害や殉教ではない本当の苦しみです。そしてその苦しみは立派でもなく情けない姿で、とても人に見せられないように思うような恥ずかしい姿かもしれません。しかしその本物の現実の悩み苦しみの中に主は立ってくださるのです。そして私たちの本音を受け止めてくださるのです。その姿が今日の聖書の箇所で明かしされているのです。すぐに一行は街道を出て、シモンとアンデレの家に行った。ヤコブとヨハネも一緒であった。シモンの姑が熱を出して寝ていたので、人々は早速彼女のことをイエスに話した。イエスはそばに行き、手を取って起こされると熱は去り、彼女は一行をもてなした。シモンの姑が熱を出して寝込んでいる。この熱病はガリラヤ特有の場所で流行していた高い熱の出る病らしいのですが、命には別状がないものと思われます。そして奇跡でなくても癒されるようなものであったと思われます。しかし本人にとってはそれは大変な苦しみです。言葉で説明できない嫌なものです。その苦しみ、本当に嫌なこと、泣きたいような思い、そして家族の素朴な心配や不安。主イエス・キリストはそこに入り、そこに立ち、その悩み苦しみを解決されました。そして主はこのことを通して今日の私たちに示されます。あなたが日々生きている現場、そこでの苦しみ、悲しみ、悩み、それがどのようなものであっても、神はそれを軽んじられることなく、そういう私たち一人一人を心配し、関わってくださるということ。ですから、私たちの生活の中で、神の御手の外に置かれ、軽んじられることは一つもありません。新改訳聖書の翻訳ですが、あなたの荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださると、詩編の55編の23節にあります。主は私たちの現実をそっくりそのままなってくださるのです。これが信仰の現実です。高尚でも清らかでもなく、ドラマチックな大きな試練でもなく、惨めで恥ずかしいと思われるような悩みの中で、主は私たちを心配し働いてくださる。どのような状況の中にあっても主イエス・キリストとの関わりがある。人生のどの場面においても神と私たちの生活との線引きはないのです。ところで、なぜ主は私たちの人生のあらゆる場面、あらゆる出来事の中で線引きをされないのでしょうか。私たちのすべてのことに目を向け、どんな時もインマヌエルなる神として関わってくださるのでしょうか。それは私たちが尊い神の作品だからです。神の作品、これは私たちの実体です。そしてそれゆえに神は私という存在とその人生の一コマ一コマを愛し、線引きをされずに全てを丸ごと愛してくださるのです。エフェソの信徒に手紙の2章の10節の御言葉、私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のために、 キリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い業を行って歩むのです。古い口語訳聖書では、私たちは神の作品であって、良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのである。神は私たちが良い行いをして日を過ごすようにとあらかじめ備えてくださったのである。との御言葉があります。この御言葉の神に作られたもの、神の作品という言葉は、原点のギリシャ語ではポイエマという言葉が使われています。神の作品はポイエマセウというのです。そしてこのポイエオという言葉から来るポイエマというのは英語のポエム、歌、詩の語源なのです。ですから私たちは神の歌であるというふうに言うことができます。神の歌、神の詩。詩や歌はどこから生まれるのでしょうか。詩は感動によって生まれ、感動を与えるものです。私たちは神の感動の現れです。神は私たちを感動のうちに作り、私たちの存在を感動をもって愛してくださり、私たちの人生を感動をもって見ていてくださるのです。私たちは時として自分にも自分の人生にもうんざりし、失望落胆することがあります。自分はなんと惨めな人間などだろう、なんとダメな人間などだろう、なんとつまらない情けない人生だろう、そんな思いに苛めることがあります。この世の物差しでの線引き、大きい小さい高い低い強い弱いと人と比べては、なぜあの人のように生きられないのか、あの人に比べて自分の生活はとなってしまう。しかしそういう私たちに神は聖書を通して語ってくださいます。あなたは尊いもの、あなたは愛されているもの、神の作品である。たとえあなたがどういう状況にあっても、弱り果てていても、あなたという存在は神の感動であり、私のあなたに対する愛は変わらないと。だから神はすべてのことに誠実に関わり、線引きをされずに真にすべてのことを包み込み導いてくださるのです。それゆえに私たちはありのままの現実の中で、すべてを差し出し、すべてのことで神は最善の御手を持って関わってくださることを信じて認め、歩んでまいりましょう。そしてそのような生活の中で、神のお働き、神の救いを体験するとき、その些細な小さな現実の悩みや出来事の中で神の働き、私に対する憐れみと愛を体験するとき、私たちは感謝のうちにそれが行動となって現れてまいります。神の愛と恵みに対して何か答えたいというふうに思います。それが信仰生活における奉仕です。イエスはそばに行き、手を取って起こされると熱は去り、彼女は一向をもてなしたとありますが、これは感謝と応答したいという思いに基づいた奉仕を表しています。そしてこのように私たちが生きるとき、信仰生活に虚しさや無力さを感じることはありません。神の恵みに応えたいという思いがある限り、私たちは虚しさから解放されていくのです。ただ自分の安らぎとかご利益とかのみを考えて、自分の都合で神を動かそうとする信心は虚しさが伴いますけれども、神の愛を知って神に応答したいという思いがある限り、信仰生活には虚しさがありません。これが福 音に生かされるということです。私たちは神の御手の中にあり、すべてのことは神の前に隠れることはありません。そして神はすべてのことに関わり、すべてのことにおいて私たち一人一人の最善をなしてくださいます。そのことを信じ、どんなことをも神様が私のために送ってくださったということ、どのような現実も神が御手を伸ばしてなしてくださっていることとして信じ、受け止め、そのことを認め、すべてのことを神に申し上げ、また明け渡し、神の恵みを、その技を見せていただいて、この時も神様が共にいてくださったんだ、あの最悪だと思っていた時も神は働いてくださったのだという、そういうことを悟り、そこから感謝の応答をして歩んでまいりましょう。福音に生かされる生活という、その生活を主は求め、またそのように私たちが生きることを主は許してくださるのです。主に感謝しつつ、今与えられている恵みにしっかりとつながって、福音に生かされているそのことを感謝して歩んでまいりましょう。では祈ります。愛の鶴、天の父なる神様、与えられましたこのひとときを感謝します。一人一人があなたの神の作品であり、一人一人が神が感動のうちに見ていてくださっている人生を歩んでおられます。どうか私たち一人一人があなたに結びついて、あなたの恵みを見つけ、そしてあなたのその恵みに応えて歩むことができますよう導いてください。弱っているとき、悲しんでいるとき、主が共にいてくださることを私たちに覚えることができるように示しを与えくださいますよう、この貧しきに主イエスキリストの名によって前に進みます。アーメン。